はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムライスの革命者青木です。そして
マスクです。
はい、ということで、久しぶりの山村夫婦砲弾ということで、もう最近月1という状態にねなっていて、
はい、
でもうとにかく我々は柿をたくさん食べているということで美味しいと、
はい、うん、家にたくさんある、
ありがたいことにね、
はい、
まあありがたいことにっていうか、まあ近所のね東吉野の道の駅があるんで、そこで買ったら誰かがくれるみたいな、
そうですね、
そういう感じでね、波状攻撃が、ありがたい波状攻撃がねあります。
はい、
でもやっぱりこの前久しぶりに武田さんとねご飯食べて、
はい、
でゆっくり喋ったけど、やっぱり武田さんも奈良に来てから柿がね
美味しい
と感じるようになったと、
ね、自分たちだけじゃなかったんだっていう
ね
と思いました
ね。思いましたね、
うん、
ということで、まあ1ヶ月間いろいろちょっとメモしてみたんですよ、
はい、
何したかなとかって思って、
ありがとう。
そうするといろいろありました、
うん、
はい、これだけねあって、でまあまあ、大概なんていうの、この動いているっていうのは、
はい、
出かけていることで、でも大概僕は出かけているわけですけど、うん、でもなんていうんですか、会館もねしていて、
うん、
ジャリブロなんか人が多かった気がしますよ、来てくれた人がね。
あ、そうです
ね、今月とか11月は、
うん、どうしたのかなって思うぐらいに、ね、なんか20人ぐらいいらっしゃる日が続いたりとかしていて、
うん、まあ、紅葉が ね、
うん、そうね、ミニ紅葉、
うん、
そういうことかなって思って、
はい、思ってということで、最近はどうですか、近況というか、あ、文章がね、
あ、書い
て、一応、まあ、ちょっとどうなるか、
うん、
ね、もう分かりませんね、紛争になるかもしれないと、ダビに付される可能性もあると。
そうです、
ね、問題作すぎて、
はい、
はい、
知らないけど
分かんないですけどね、
一応これぐらい書こうかって言ってた文字数というか本数は書き終わりました、
はい、ああお疲れ様でした、
ありがとうございました、
ね、まあちょっとどんなタイトルになるかもまだ分かんないし、いつ頃ね日の目を見るかも分からないが、まあ原稿は書き終わったと、
はい、
大体ね、
そうです
ね、本文はね、
はい、
はい、
本当に出るといいなっていう、
っていうね、まだちょっとわからないというか、わからないっていうか、なんていうの、やっぱり自分としてはね、
うん、
なんか本当に出るんだろうかみたいな、
そうですね、うん、
形になるんだろうかみたいなところありますね。
そうですね、
うん、
なんかこれでいいんだろうかみたいな、
そうだね、
ちょっとわからないし、まあどんな風になるんだろうかみたいなのもちょっとわからない感じです、
はい、
はい、
そうですね、
はい、
まあでも着々とというかね、まあ粛々ともやるしかないという感じですよね。
そうですね、
我々はね、まあ、
うん、一生懸命書くしかもうないので、
うん、
それがちょっとどうなるかは、
うん、
あんまり自分たちではどうにもできないことなんで。
そうですね、
はい、
いろいろでもあれですよね、まあ僕もね同時並行というか、まあ、僕の方はちょっと先に、
うん、
もう今度最高が
出てますもんね。
そうそう、初稿が終わって最高になってっていうことで、やっぱりちょっとね、予定では僕はもう2月に出版がね、
はい、
される予定であるということで、
うん、初めにも終わりにももう書きましたも
んね、まあ、大体ね書いて、
うん、
なんとですね、またもやマスクさんのイラストがね、約10点ほど、
うん、
すごいです、掲載されると
そうです
ね、いうことでね、嬉しいですね。
そうですね、そのシリーズに挿絵入るんだ、うん、とか、
あ、まあね、
うん、なんかあんまり
ちくまプリマー新書、
そうですね、
なんですけどね、島さん、 まあ、もともとは、まあ、内田先生がね、ちくまプリマーは先生が先生は偉いという本を書いてたりして、
はい、
で、まあ、我々の仲間だと小島さんとかと竹橋さんとかも書いててね、で、まあ、僕のとこにもお鉢が回ってきたという感じですかね、
はい、
そして、出るということで、多分高島さんも竹橋さんの本も内田先生の本も挿絵はなかったんじゃないですかね。
あ、そうですよね、うん、
っていうんで、だからまあちょっと何ですか、そういうシリーズだから、あのいつものね、
うん、
あのルチャリブロ本の感じとはちょっと違う感じというか、
ね、
になるんじゃないかなと思っていたところ、
はい、
なんと
そうです ね、
挿絵ルチャリブロ本になってしまったと。
はいですね、
すごいですよ。
でしかも、まあ、作る人になるためを、うん、まあの、
あ、そうだね、
そうイラストを、
はいはい、
まあ、ちょっと 見てくださ
った、そうだね、ああいう感じでっていう
みたいな、そうそう、
ね、
だった、確かにそうだ、そうだったので、熊さんも一度、
そうだね、まあ、いろんな動物が出てくる
という、あ、そうですね、
ことで、で作る人といえばあれじゃないですか、あのラポールさんも、
あ、そうです ね、あの高知の、
うん、高知のね、高知の山奥の
あそこは
大川村、
あ、大川村
ね、一回行きましたけど、
で、本のある場所をやっている、
うん、
ラポールさんが、
そうそう、
ラポールさんも作る人になるためのイラストが好きでって、ね、うん、
言ってくれてね、
くれたから、じゃあラポールのお二人をあの動物にした、うん、っていうロゴをちょっと書かせていただいて、
ね、
ヤギさんとウサギさ
ん
ですね、
うんうん、ということで、
はい、
まあ、たまたまですけどね、その作る人になるためにの、ね、あの派生というか、
はい、
そこからのね、あの流れがつながってということで、
そうですね、
何がねつながるか分かんないですね、
本当ですね、
うん、
なんか いつかあの全動物大集合とか、
そうだね、
アイテム、
なんかでも手ぬぐい、あ、ルチャリブロのさ、
うん、
10周年じゃないですか、うん、来年、あ、
そうです、
その手ぬぐい、そういうのでもいいかもね、動物の、
なるほど、動物シ
リーズ、どうですか、
ちょっとでもね、かまず書いてみたいなっていうのは、うん、世界線が今ちょっと違う感じ
にな ってるので、あ、そうか、そうなんだね、
うん、
あれでしょ、あの涼さんと悟空と、
あ、みたい
な、桜木花道が一緒にいるみたいな、
あ、そうです ね、
ファミコンジャンプでしょ、
バッファローとタヌキと
か、そうだね、
ウサちゃんとヤギがみたいな、
ね、あのミノブックスのね、
あ、そうですね、
西さんも、
サギさんもサギさんっていうと、
そうそう、
白鷺さんもいるので、白鷺が、ね、
いるんで、
はい、
そうですよね、
全員集合みたいな
ね
できたらいい、
ね、なんか良さそうな気が今ふっとね、
そうですね、う
ん、まあ、思いつきですけど、
うん、一緒に会ったことがないので、
そうだね、
うん、
かわいいんじゃないですかね、
うん、
はい、
はい、
ってことで、何の話だったか忘れても、あ、そうそう、それでっていう感じでね、そのイラスト大集合じゃないわ、大活躍というか、大活躍というかイラストがね、いろいろとあの派生していってるよっていうこともありましたね、
そうですね、
はい、
でもそうですね、これからの方がさらに描くのはイラストは忙しいんじゃないかっていう、
あ、今後ね、
はい、
確かにね、だからマスクさんは、ね、今ちょっとほら、何ですか、ブローチとかね、そういう小物系は今全然作ってないんだけど、
うん、そうですね、うん、なんかそれをやってる時間がもうあんまりなくて、うん、イラストを描かないといけないなとか、
お、
うん、
まあね、あの文章を書いたり、
あ、そうですね、
イラスト描いたり、
うん、
まあ別にでもいろいろやったらいいよねとは思ってて、ま
あ、そうですね、でなんかあの刺繍とかしてないわけではなくて、売り物を作る時間がないっていうか、うん、自分 とかね、その革命児さんの使ってるものとか全然今も作ってるんですけど。
そうですね、うん、なんかその作るっていうことと、あの売り物にするっていうのがなんか、うん、やっぱり微妙に違うというか。
あ、そうですね、
微妙にでもないか、
ちょっとだいぶ、ね、うん、値段つけるのとかも、あと全然知らない人に売るっていうのも、はいはい、まあなんかそんなに自分は うん、そこに興味が今はあんまりないなっていう感じで。
そうなんだよね、うん、まあもうそれでいいっていう風ななんか生活、
うん、
にしていきたいなというふうには思いますよ。だからなんか、まあ、今度の本には書けなかったかな、書けなかったような気がするんだけど、
うん、
書けなかった。だから、まあ、こういうことなんですよ。もう本ってさ、はい、書いちゃって、
うん、
初稿最高とか言ってるとさ、申し訳ないけどもう終わってんだよね、終わってるって、そのなんていうの、もう、
うん、
ね、ちょっと古いんだよねっていうところはあって、あ、
ね、
でというかなんかやっぱ本書く過程でなんか結構考えがまとまったりとか、
うん、
あ、そういうことみたいな発見はあるんだけど、なんかまあ僕は特にそうだけど、なんかトークイベントとかね、まあ高島ブライアンとやっぱり喋っている時がなんか多分一番最新な感じはしちゃってね。
まあそうですよね、
まあ、とかこのオムラジでさ、
うんうんうん、
ね、あの山村夫婦フォーダーもそうですけど、やっぱオムラジが一番最新になってしまうっていう。
そうですね、だから
これありますね、
書いたのをああいうのくださいって言われるともうなんかできないっていうのはすごいありますね、うんうん、もうそれなんか自分の中で出し終わった
そうだね
なみたいな思ってるところが。
そうだよね、だから言葉にする、まあみんなそうじゃないのかもしれないけど、そう、言葉にするっていうのは結構もう形になってるから、
うん、
形にならないものが最新じゃないですか。
あ、そうですね、だから形になってるものを見てそれがあなたなんですねって言われると、
うん、
なんかよくあの治癒の過程でもなんか言葉にできたらかなり解決してるとか、うん、自分から離れて、逆に問題が自分から離れていってるって言うから、うん、かなりそれに近いのかもしれないですね。
そうだね、もうすでにっていうね、
うん、
まあそんなこと言ってるとねなんかあのなんかね、まあせっかく本にねしてくれる
っ
んでね、申し訳ないんであれですけど、まあ、そんなこともありつつですね、やっていると。
そうですね、はい、
いうことで、まあいろいろあったんですけど、これちょっとね、あの、
うん、
珍しくいろいろ近況、
はい、
こんなことあったよってね、あのまあ結構もしかしたら純不動かもしれないけど、
うん、
メモしてみたんですけど、
うん、
特に何かあの気になるよっていう。
ああ、でも単に見てよかった展示っていう話なんですけど、
はい
はい、うん、これ11月に行ったんでしたっけね。
そうだと思います。
電力と権力を探してっていう展示を、
うん、
まあ私がなんか見たくって行ったんですけど、うん、京都市芸術所、京都市立芸術大学のギャラリーでちょっとやってて、
うん、
でこれはタニア・アルフーリーさんとツイアード・アブリーシュさんのご夫婦で、
うん、
芸術家と歴史家のご夫婦でやってる展示だったんですけど、うんうん、なんかこれはそのレバノンっていうのがあの世界中でベスト5に入るぐらい電力供給の状況が悪い国だらしくって、まあ、知らなかったんですけど、
うん、
1日わずか 3,4 時間程度しか電力供給がされなくて、停電して、まあ、生活が中断するっていうことは すごい日常的らしいんですね、うんうん、でそのでもこの停電問題の原因が、まあ、レバノン内戦とかあのその時に国家規模のインフラが大規模に破壊されたこととかあとなんかあの、まあ、電力がなかなかちゃんとオフィシャルに供給されないから不法接続とかっていう問題とかもあって、まあ、そういうこと、うん、ところに問題があって、まあ、今なおちゃんと供給されないのであろうっていうふうに、まあ、推測されてきたんだけど本当にそうなんだろうかっていうのを、まあ、このアーティストと歴史学者のお二人が調べ始めてでその調査っていうのがもうレバノンだけじゃなくてアメリカ、イギリス、フランス、ベルギーにまで及んでっていう過程を書いていてで電力のことを調べているはずがだんだんこれを調べていくと権力の話になっていくっていうあのすごくなんだろう調査の過程を報告してるんだけど、うんまあ、それがすごくドラマティックで あの内容としてはそのイヤホンつけてオーディオが流れて
ヘッドホンかな
そうかイヤホンじゃない、うんうん、でヘッドホンですね、うん、ヘッドホンをつけてそこにオーディオが流れてでそのテーブルについてそこにあの置いてある資料を資料のコピーを順番に見ていくっていうまあで歴史の調査の手法としてもまあそこの国の公文書館とかに行ってあの地道に調べるっていう手法なんで、まあ、やってることとしてはすごい地道で地味で、うん、でなんかあのみんながそうするよねっていう手法ではあるんですけどそれをこう共有するやり方っていうのに結構衝撃を受けた展示でした、
うんはい、
いかがでしたか？
いやなんていうの体験したことがないというか、
うん、
あのなんていうの展示っていうからなんかねその、まあ、見るとか、聞くとか、
うん、
なんかそういうあとは何と動きとかね、
うん、
そういうので、まあ、体験するっていうことかなと思ったら、まあ、基本的に動きというか、長机があってね、
うん、
でそこにいくつもヘッドホンと資料のセットみたいなのがバーって置いてあってでそこに座ってでそのヘッドホンで、まあ、指示を受けながら資料をめくっていくっていうこと で、うん、でその資料自体もねフランス語とかアラビア語とか書いてあるので、まあ、それ自体は読めないんだけど、まあ、それが公文書公文書的なことであったり、
うん、
新聞記事だったりいろいろする中で、まあ、謎が解けていくというかまあ、謎が解けていくっていうほど分かりやすくはないんだけど、うん、でもやっぱりその何ですか西洋の、帝国主義の中で、まあ、レバノンがそこにまあ組み込まれてしまっていてでそれがまあその電力供給の、
うん
まあ、大元の原因なんだっていう話ですよね。だから分かりやすくなんか中東戦争がとかなんかそういうことではなくもっと構造的な問題だったっていうのが、うん、あのなんか明らかにされていくっていうことでそれはすごくやっぱり歴史学的アプローチっていうか、うん、だったから面白かったですね。
そうですよね、うん、で私はすごい好きだなと思ったポイントが、うん、なんかすごくその大きな話に、まあ、なっていくんだけどこの出発点っていうのが実はこのご夫婦が結婚して結婚パーティーをしている時にも停電が起こって、うん、であのこれに対してこの状況に対して復讐を誓ったっていうすごい個人的なそのお祝い事を邪魔されたっていうところから始まるっていうのがでやっぱり個人まあでもやっぱその最後に 言ってたんだけど、まあ、個人的なことであるはずなのにそこに国家 の, あの権力がまあ介入してくるっていうことがやっぱり許せなかったんだっていうところに帰着するというか、なんかそれがすごく胸熱でした。
うん、でなんかそうですね、それもそうだし、なんかちょっとやっぱり、まあ、今喋っててあの思い出したのは、あの韓国にねみんなで一緒に行った時に、
うん、
あのパク・ジョンチョルさんがね、
はい、
あの拷問によって殺されてしまったの大教
分室
か、は
い、南明洞、
ね、南明洞のね大教分室の展示と結構な重なったっていうか、
うん、
全然ね展示の手法は違うんだけど、でもなんかその歴史的 な,、
うん、
なんかことだし、その権力との、
うん、
なんていうかな関係、
そうですね、 対峙の仕方というか、そうそう、
でそれをやっぱりどうしても今まではなんていうの、やっぱ文字とそのまあパネルとか写真とかね、
うん、
そういうので、示してたんだけど、それがなんかやっぱりそのなんていうかな体験というか、
確かに、
うん、それを通じてあの伝えるっていう伝え方、
うん、
いやそれはなんかすごいなっていうね、うん、単純に、うんうん、思いました ね,
ね。
やっぱり両方ともなんてなんかちょっと暗闇っていうか、
あ、そうです
ね、なんか、うん、だから隠されてるっていう、うん、ところがなんかすごく共通はしている気がしてて、
そうですよね、うん、だからなんか殺風景の机に座って資料めくっていくわけじゃなくて、まあ実はその一応設定っていうのが、まあ、2人の結婚パーティーに招かれたみたいな感じで、うん、結局停電してしまったからろうそくを灯して、
うん、
で仲間内ではなんかこれも雰囲気があるよって慰め合いながらパーティーをあの続行したっていう、まあ、背景があって、うん、その席に着くっていう体験なんですよね、うんうん、これは。
だからすごくその日常の延長線上に実はなんていうの、その、まあ、ベールの向こうというか、だからやっぱ隠されて、
うんうん、
日常では隠されてるから日常が日常としてあって不便だねとか、
うん、
あとはまあちょっとなんていうの、分かりやすい理由がつけられてるんだけど、そのベールを取ると、
うん、
一気にその権力構造の中にその自分たちがいることがなんか明らかになるっていう、
そうですね、なんか自然現象みたいに思ってるけど、うんうん、違うよねってい う, っていう、
それはあの南明洞の大教分室があんなにその駅から近いっていう、うん、駅地下っていうね、
そう、あの駅のホームから見える、うん、見えるっていうね、見えるのに絶対に逃げられないっていう、うん、
なんかね、それがその郊外にあってね、なんかなんていうの、絶壁のなんかね、
うん、
孤島みたいなところにあるっていうわけではなくてっていうね、
そうですね、
あれがちょっとすごく恐ろしいというか、日常の中にそれがあるっていう、
そうですよね、
ってことは日常の中で気づいていないなんか自分たちの方にもちょっとな、ね、何かがあるというか、
そうですね、うん、ちょっとなんか精神科病院が普通に街にあるとか、うんうん、それとすごい近いものを感じたんですよね、うん、どっちにも。
だから見て見ぬふりというかね、うん、見ないように、まあ、しているというか、もうそれすらも思わないっていう、うん、そういうふうにね、まあ、日常自体があの組み立てられている可能性があるというね、
うん、
ことが分かった展示だった、
そうですね、
思います。
それを暴いていく
という、うん、もう多分終わっちゃってるけどね、 だいぶ前に ね、
そうですね、
終わっちゃってますが、
もうこれ多分結構世界でやってるんだろうな、ってのかな、で
パフォーマンスが、
そう、パフォーマンス、どんなパフォーマンスだったのかな、ね、見られなくて展示の形を撮ってるのだけ見たので、ね、パフォーマンスも見たかったなって、
はい、そんなことでしたね。
はい、
はい、でまあ僕はですね、昼寝さんにね、
そうです
ね、また行ったり、今度はね寺戸さんと一緒に行ったりとか、
そうですね、ユースセンター、ね、
そう、はい、着々とねやっぱり昼寝も変わり続けているし、はい、またちょっとこの振り返りっていうのをね寺戸さんとも撮りたいねと言っているので、うんうんうん、また振り返れたらなと思うし、その時の音源も撮ってあるんで、
あ、聞きたい、
ちょっと時を見てですね、
はい、
出せたらなと思ってますっていうことと、うん、あと九州ツアーもね、
はい、
振り返りを先週かな配信していて、うん、3人でね、まあいろんな言葉でもってね、
はい、
話すんですけど、まあ、結局ね、うん、楽しかったねということだったということでね、まあ、ありがたいことでしたということで、はい、まあそれも九州ツアーの音源もどっかで出せたらなというふうには思ってます、
うん、
ということですね、う
ん、何かと前日とかに体調悪いなっていう、
そうだね、うん、昼寝さんは大丈夫だったのかな、大丈夫だったな、昼寝さんは前日寺戸さんとね、阿比留久美さんとね、
あ、そうです
ね、3人でむさこでご飯食べたりしてたんで、うん、でなんかでかいパフェ食って、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
あ、なんか死にかけたっていう、行った
んだ、そうね、っていうこともありました、楽しかったなという感じですけど、あとそうトンさんの事務所にも行ったりとかね、
あ、そうですね、
そうそう、まだ多分情報は出てないんだけど、トンさんとトークイベントをね、
あ、
年明けにすることに、
いいですね、
はい、
トンさんと
公の場では、公の場っつうかそういうトークイベントは初めてだと思いますね、
あ、確かにそうです
ね、うん、ね、僕でいいのかしらっていう気はしておりますが、
はい、
はい、あ、新刊出るんですよ、トンさんの、
あ、そうなんですね、うん、
でその新刊の中に僕が何気なく、
あ、
何気なくっていうかトンさんがなんか地下鉄の 雨水っていうか、
あ、
雨のなんかそのなんていうのよくわかんないんだけど、あ、雨水のなんか処理っていうか地下鉄のね、
うんうんうんうん、
それのなんか工夫みたいなのが結構あって、僕も気になってたのあれ、
うん、
なんか面白いなと思って、でなんかそしたらトンさんがなんかそれを調べてんだか、
うん、
なんかそういうのを集めてるって聞いたから、なんかね何気なく撮ってこんなんありましたっつって送ったら何か大発見だったらしく、
あ、
でそれも収録してくれてるらしいんだけどだそういうなんていうのその、まあ、公共インフラって当たり前のようにあるんだけど、
はい、
うん、でもそれを維持してる人がいるっていう、うん、実はね、
そうですよね、ちょっとさっきので電力の話も、ね、
そうだね、
インフラだ
から、ね、そうっていう話で、
うん、
そういう本らしいんだけど、
はい、
で僕も最近ほら企業博物館に非常に関心を持っていて、やっぱり企業がやってることってなんかなんていうの、批判こそされ、
うん、
ありがとうって言われないなっていう、うん、でもやっぱりこの社会ってね、まあ、道もそう、車もそうだし電力ももちろんそうだしね、やっぱりいろんな人とかいろんな企業によって成り立っているっていうね、うん、こともありますんで、なんかそのあたり、まあ、かといってなんていうの、人がいなかったらやっぱりそれは成り立たないっていう、うん、なんかその辺のなんでしょうね、まあ、修理とか、だからほら僕今さ、
そうですね、
ダーニングしてるじゃないですか、
うん、
ちょっとなんかその感じはある、
うん、
その延長線上にある気がする
っていう、うんうん、永遠みたい
な、何ですか、
なんか作ろう、
あ、作ろうね、うん、そうそうそう、うん、っていうような感じです。また出るんじゃないですかね、トークイベントのあれが、
ああ、そうですね、
まだ収録時点では出ておりません。
はい、
はい、
楽しみ
ですね。であったり、あと月ヶ瀬でね、合気道したりね、あ、まあ、これもまた、
そうですね、
マナさんか、
マナさんと
一緒に振り返りしようっつってね、 言ってますんでとかね。あとだこれ収録のあれですわ、収録日のちょうど昨日で言うと、うん、内田先生がね合気道入門50周年ということでね、
はい、
まあ、ご自分でもスピーチの時にね言われてましたけど、自分で自分の入門をね祝うやつはあんまりいないっていうあそういえばと思ってね。でもすごいですね、50周年ね。
50周年なんですね。
うん、すごいです。
はい、
でもでもっていうことも多田先生がいらっしゃってて、
うん、
内田先生の先生のね、
うんうん、
94歳とかおっしゃられて、でもしっかりとお話をされてて、でなんかまあ完全に記憶してるわけじゃないから、なんかおなんつうの勘違いだったら申し訳ないんだけど、
うん、
その内田先生が合気道をしているっていうこととその本をたくさん書くっていうことがやっぱりつながってるっていうようなお話をされてて、
うん、
いや、やっぱりそうだよなっていうか、うん、その呼吸をする、
うん、
そのとか、天地とね相起すると、多分その何かをやろうとか、
うん、
何か作ろうとか、なんかそのこれを作って、褒められようとかそういうことではなく、うん、多分内田先生ももうなんかね呼吸するように文章を書いてるんだろうなっていう。
そうですよね、なんかその感覚は分かるっていうか、うん、本書いてる時ってなんか できることしかできないっていうか、書けることしか書けないと思ってやってるので、
うん、なんかそれは非常に合気道的なんだというようなニュアンスのことを田田先生もおっしゃられてて、やっぱりそうかっていうね、
うん、
ことで思いましたという感じでした。はい、はい、でまあいろんな方にねご挨拶もできて、久しぶりに、ただ久しぶりにいろんな人とご挨拶できるぐらいのところに行ったので、体調としては我々は特にね、
うん、
この1年間1万歩、
あ、そう
ですね、毎日ほぼね
歩いてるし、歩いたりして、そうですね、月ヶ瀬の合気道に向けてねお稽古もちょっとだけ、
ね、ちょっとずつね
やってる、
再開していたりして結構元気なんだけど、この元気だがそのパーティーに出席したら、僕はちょうど今朝鼻血を出す
っていう、そうです
ねちょっと何でしょうね、この体力が元気であるとか、
うん、
体調がいいってこととちょっとだからなんかやっぱりなんでしょうね、でも確かにあこれはやられるぞというかね、この人のロジックというか、
あ、そうですね、
社会にやられるっていう感じはやっぱりなんかますますそういう気がしてきてしまっておりまして、もう逃げるようにしてね帰ってきたというか、だからめちゃくちゃ楽しい場だし、
うん、そうです
ね、うん、みんな知ってる人がねたくさんいて、久しぶりにお会いして非常に楽しかったんだが、
はい、
やっぱちょっと体は違う、
あ、そうですね、
ことを感じていたというかっていうね、
うん、
まあ非常にいい経験でございました。はい、と、
は
いうことでそんなことですかね。
そうです
。ああ、静岡か。
あ、そうだ。
ココルームにも行ったっていうのもいろいろありますけど。
そうですね。先あれですね、ココルーム行きましたね。
行きましたね。
はい。
やっと行きましたね。
あ、そうですね。
はい。
上田かなよさんがされてる場所に、
はい、鎌ヶ崎。
そうですね。行って、もうすごい。やっぱりでも実際行けてよかったなとか、うん、でもどうなんだろう、なんか昔の自分だったらちょっと苦手とか、なんか鎌ヶ崎自体にも思ったりしたのかなとか、
うんうん、昔っていうのは、
うん、
いつ頃、
大怪我する以前ですかね。あ、なんか予想外のことが起きるのが いやまあ今もそういうとこあるけど、うん、まあ以前はより嫌だったので予想外のことばっかり起きそうな場所な気がして、なんかそれが多分昔だったら怖かっただろう、
ね、でもさそ それを聞いてみると、
うん、
このそのねその、まあ、10年以上前に思ってた予想ないっていうのが相当作られたものって感じだよね。そのまあこういうことが予想内なんだっていう風に、なんかそれこそさっきのさ、
うん、
日常ってこうだっていうさ、
そうですね、うん、
ね、
めちゃくちゃそうですよね。だからなんかすごい幻想なんだけど、そもそもその
そうだね、
うん、
だから予想外の方が今じゃあなんかさ、あのなんつうの、夜ねオクラ君の散歩とかして、
うん、
時に予想外 あの声がしたりとかするわけじゃないですか、うん、でも そっちの方がなんか予想内になってるってい う,
あそうです、
ね、これ何なのみたいな。
そもそもだって図書館開けてたらね、うん、誰が来る
か分からないわけだ
からね、うん、分からないですしね、う
ん、だからなんか予想内って予想外っていうその区別は変わらないんだけど、うん、なんかその質が変わってるというか、
ああそっか、
なんか自分の予想内に今はなってるけど、町に住んでた時ってやっぱりその自分の予想内予想外ではなくて、なんか町に住んでるからにはこういうもんだみたいな、
うん、
与えられた予想だったんかなっていうふうに今考えると思いましたけど、
うん、でもそうかもしれないですね、
うん、
うん、
そういう意味では釜ヶ崎っていうのはやっぱりなんていうの、自然に近いってい
うか、あそうですね、うん、だからかもしれないです、うん、
だから
うん、だからその、うん、その与えられた予想内の町に今行くよりも釜ヶ崎とかの方がなんか東吉野に近いみたいな感覚が
ある、うんうん、そうだよね、
うん、かもしれないですね、
うん
うん、
だからその感じなんだよね、その与えられた予想内って人間ってこうでしょっていう、あとまあ社会人ってこうでしょ、
う
ん、でこういうこと、こういう行動、まあ行動の規範を守るのが人間であり社会人であってっていう、
マーケティングとかとも多分似てるんでしょうね、
うん、
こういう風にさ、こういう人が来るとか、うんうんうん、まあね、人間感がちょっとなんか その予想内の人間感がちょっとなんかもう、まあ、その人間感から自分がもうはみ出ちゃってるっていうか、
うん、そうだよね、うん、いやだからあの最初の話のねルチャリブロ10周年の手ぬぐいが動物がたくさんいるみたいな方がしっくりくるわけじゃないですか。
あ確かにそうですね、
うん、っていうのはね、
みんな動物というか、
うん、
まあそんな感覚の街っていうか、
うんうん、
なんかあの動物たちの世界みたいな、
そうだね、
うんうん、
それは確かに
自分も含めてね、
うんうん、
自分もタヌキだから、
だから楽だったよね。
あ、そうですね。
うん、
っていう感覚
を、うんうん、あ、
うん、
分かります、ね、非常に。でそういうところでしか生きれないなっていう気がどんどんしてきてるっていうね、我々は。そう
ですね。
うん。
鶴橋に行った時もね、あ、なんか鶴橋楽だなと思ったんですけどね。うんうん、そういうことかもしれない。
かもしれないですね。
うん、
はい。
で、最近静岡、
うん、一番最近ね
にも行きましたが、
はい、
以前静岡に行った時は静岡市内にお邪魔して、
うん、
日がくれふさんとかひばりさんとか、
そうだね、
あの伺ったけど、また全然
今回は、ね、
違う掛川って降りて。
うんうん、
新幹線降りて
車を、小玉です、
ね、そうですね、うん、小玉、
まあ、静岡も小玉か、静岡市も、
あ、そうです、
ね、分かんないけど掛川でね 降りて車に乗って、あの小鳥さん、
はい、遠州森町ですね、
はい、
の小鳥さん、本と喫茶小鳥さんにお邪魔、
お邪魔してね、
しました。
はい、でね、一緒にご飯も、
そうですね、
食べさせていただいて、
店主の多田さん、
はい、
多田恵子さんと一緒に、
すごいいい、なんていうんですか、お店でしたね。あの、ね、まあ、ほとりさんももちろんいいお店だったし、
うん、あ、そうですね、あの
ご飯食べたところもね、
そうですね、うん、本当に
柏屋さん、
柏屋さん素敵です
ね。ね、
ほとりさんもね、なんかあのうちと同じと言ってはあれだけどね、あの、うん、お住まいもされてるっていうことで、なんとなくそういうとこもシンパシー
を、うん、のれんが良かったです
ね。あ、そうですね、本当にあの
刺繍入りのね、
ちょっと声が大きくなっちゃって、これ刺繍ですかって言ってしまったんですけど、
良、
うん、
かったですね。
そうですね、そうですね、私多田さんと
同い年だね。なんか最近同い年の人がね、
あ、そうですね、
現れますね、
嬉しいですね。そうですね、あとなんかあの初めてそのほとりさんは実はあの鳥羽和久さんの妹さんでもあるということで、
はいはい、
うんうん、道中でちょっと鳥羽和久さん、私読んだことなくて、
はいはい、
ちょっとちょっとあの初めて読んでみ
た、うん、鳥羽さんの本をね。
そうですね、
はいはい、
でもすごいちょっと
どの本でしょうね。
あ、親ときどき子供ですね、
はい、
すごい、でももうでも行きで本当に全部読んでしまって、ちょっと良すぎて止まらなくて、
うん、
っていう感じでで した。
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
ちょっとそこからね、
そうですね、
はい、ぜひまたねゆっくり、
はい、
まあ他にもね鳥羽さんの本はあるし、
あ、そうです ね、はい、と
またじっくり読みましょう。
そうですね、あとなんか多田さんともちょっと話すのが楽しすぎて、
うん、
ベラッと喋っちゃった、
ベラッとね、はい、思わずワインをね、
あ、そう、
あの一本お持ち帰りする
、もうちょっと意味わかんないことしちゃう
思わず
いや、なんかあのワインのその種類はなんかわかんない、なんだ、選ぶ人はカウンターまでみたいに書いてあって、
はいはい、
カウンターまで行ってグラスで頼むつもりが、グラスはちょっと無理なんですってなって、でそこまで行っちゃったからもう引けないって思っちゃって、
じゃあそれ一本もらおうかということで、
ね、でも電話で聞いてもらえばよかった。
あ、電話があったんだよね。
そうそう、
あのカラオケみたいな感じ
ですね。あ、そう、部屋個室
に
入れてもらって、なんか
そうでした。
あれなんていうの、自在鍵っていうの、違う、あの
知りません、
いろりに垂れ下がってるような、
はいはい、
ねえ、そういう
掘りごたつみたいな感じ
ですね。あ、そうそうそう、なんかすごく味のある、ね、
そうでした、
お部屋で
シャレオツでした、
はい、
そっから次の日はね、
うん、
あの芹沢圭介の、
あ、そうですね、はい、あの美術館
に念願の、
そうですね、行きたく
て、僕はだから、
はい、
大学出てからだと思うけど、
うん、
あの例の宇野くんとか、
はい、
あのおじさんとかカッシーとかとトロ遺跡に行ってるんですよ。大学の時だったんかな。
敷地。
そうそうそうそう。
トロ遺跡の横にあるんです
よ、ね。トロ遺跡の横にあるんですよ。芹沢圭介美術館はね。うん。ということで、非常にどうでしたか。
あ、でもはい、すごく良かったというか、なんか一応その、うん、ここ最近の流れとしては、
はい、
京セラ美術館で民芸誕生100年っていう展示やってて、
はいはい、
で京都と民芸 その関わりみたいなのもやってて、
うん、
それ見に行って、
うん、
でその後ついでにって言って あの柚木沙弥郎さんという染色家の方、はい、芹沢圭介さんの弟子の、うん、あの本の原画展を、まあ、ちっちゃくやってたんでそれも見に行って、でそこからの芹沢圭介美術館だったっていうのもある、
流れが、
そう、あと大学図書館時代になんか仕事ちょっと息が詰まってくると、うん、なんか鍵をあの開けて入らなければいけない別地の書庫にこう行ってきますって言って行って、うん、で芹沢圭介全集を見てちょっと癒されるっていうことをしていたっていうこともあって、
うん、
静岡行くんだったら芹沢圭介美術館行きたいって言って、
うんうん、行きました。
はい
はい
はい、でもなんかその作品としてはこう見ていたのですが、
うん、
なんかどういう風に作られているのか、
展示のテーマがね、あの型紙、
あ、そうですね、
だよね、
うん、型染めという手法を、まあ、芹沢圭介は布をこう染めるのに使ってるわけですけど、
はいはい、
その型紙っていうのに焦点が当たってたので、
でもあれ紙じゃなかったよね。
あ、そうだね、なんか、
え、何なんだろう材質
ね、あの編み編み
も、なんか編み編みちょっとなんか
繊維って感じなんですかね、
うん、なんか科学的な繊維じゃなかった、
うん、
みたいな、
ちょっとね、うん、分からないけど、
なんて言うんだろう、なんかあれなんて言うんだろうな、
だって糊をねあんだけつけてもベラベラならないようなってこ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう
ね、
メッシュみたいな、すっごい細かいね、
そうですよね、うん、みたいな感じ、
それをなんかその彫刻刀みたいなさ、
あ、そう
やつでね、
切り絵みたいに切ってそこに糊をつけて、うん、で糊のとこにあの色が乗るから、うん、そこに色を乗せていってグラデーションみたいな感じでいろんな色乗せていくみたいなことで、
うん、あ、すごかった
ね、そうそう、こういう風にできてるんだと思って、うんうん、型染めとか瓶型っていう言葉は知ってたけど、なんかどういう風なそれが技法なのかっていうのはあんまよく分かってなかったし、うん、なんかなんであんな風にグラデーションになるんだろうとかもちょっと分かってなかったので、うん、なんかすごいその過程が見られて嬉しかったですね。
ということで民芸をねちょっといろいろともうちょっと知りたいなということもありましたし、
ね、民芸とね、まあ、民芸と戦争みたいなこともね、
そうですね、
ちょっと気にな
って、あんまりだからその対立しなかったっていうかね、
あ、
民芸自体が、
そうですね、だそもそもでもその戦争のなんだろう、朝鮮併合とかに対しては一応その反対というの意があって、うん、やっぱり朝鮮の美術を収集してたとか、あと台湾とかのか、うん、沖縄の美術を収集してたっていうのも一応そういう反対の意みたいのあったらしいんだけど、その後太平洋戦争になっていく中で、うん、大西洋さんのその考え方とそんなに民芸が対立してなかったから雑誌は出し続けられたっていうのは、うん、やっぱりある程度ちょっとその合わせたからこそまあ続いた、
まあね、だからそうだよね、
うん、
なんていうの、取り潰しというか ね、
うん、ね、
お取り潰しにならないようにはまあしてということでね、うん、まあただどうなんでしょうね、なんかその大西洋さんになんか、まあ、協力したって感じでもないのかちょっと分かんないね、その辺はね、
ねえ、でもそこもちょっとなんかどっちにしてもなんか語った方がいいんじゃないとはちょっと思って、
そうね、なんていうの、結構言及が全然ないんだよね、
う
ん、
そうそうそう、
まあ分かんない、そういうのをねちょっと、距離を置いていたということなのか、
うん
わかりませんけども、
ちょっとわからないですね、
はい、まあ、そういうこともねちょっといろいろと調べていきたいなということもあったということですね、
はい、
はい、そんなことでもう50分になってしまったんですけど、お知らせが結構 たくさんあるんですよね。
どうぞ。
私、
はい、
でまずこのまあこれ、配信した、
はい、
する、
はい、
週ですね、もう、の金曜日なんですけど、
うん、
12月12日はですね、なんと大城先生が、
はい、
降臨すると
やってくる
ね、
恩師。
そうですね、僕の恩師といえばですね、まあ、内田先生ってもちろんそうなんですけど、はい、大城先生っていうのも実は恩師 で、記憶が確かならば我々の、これ本当かな、
本当です。
結婚しのなんていうんですか、あれ
証明証人みたいな、二人必要で。
そうだね、もう一人誰だと思う、
ちんこかな。
あ、でもそうかもね、
うん、
そうかもしれない、うん、なんかまあね、いろいろ我々あって、そのなんていうのね、実家とかにはなんか言ったって言ったけど、なんか全然賛成されなかったみたいなところもあって、
うん、そうですね、
まあ、特にね、うちの方から
は。そうですね、
つってその結婚のあれなんていうんですかっけ、結婚証明書じゃなくて、結婚届けみたいな、婚姻届け出すときに、なんか保証人みたいな。
あ、そうです
ね、でも任意だよね多分ね。
あ、だと思います。っていうか、うん、友達のもね、一応書いたことある
し、
ね、
あ、そう、
いやいや、あなたもありますよ。
あったっけ。
うん、だからタナトスさんち
の。あ、そうか、
うん、
まあそんなことで、
いや本当誰でもいい、
誰でもいいんだよね。そうそう、誰でもいいんだけど、まあでもね、誰でもいいとはいえ本当に誰でもいいってわけじゃないでしょ。っていうことの中でね、やっぱり大切なね、
そうですね、お願いしたいな
っていう、そうそうそう、人に書いてもらうってことで、大城先生に書いてもらったんだ。
そうですね、で私はその古くからの、
そうだね、友人に書いてもらってっていうこと、まあそれぐらいですし、本当にね、僕は特に学部生の時は大城先生の研究室と図書館にしか行ってなかったというぐらいの感じでしたよ、
うん、ね、
でしたし、
うん、
で、まあ、そもそも関西に来たっていうのは大城先生の出身校にってことで関大に来たわけですから、
人生が変わってますよ。そうですよ、そうですよ、大城先生により。
そうで、関西にいた時に内田先生の本と出会い、
うん、
あ、この人も関西にいるんだって言って内田先生のゼミに行ってってところからなんで。
そうですね、
はい、まあ、そういうですね、僕の人生をね変えたというか決めたというかって言ったらね、すごく嫌がると思うんだけど、まあそんな大城先生とね、
はい、
で大城先生、あ、そうそう、このね話はね、宇野くんがね、宇野ラジでも言ってくれてたんですけど、
はい、
宣伝してくれてたんだけど、うん、そうなんですよ。でも大城先生自体もね、なんか最近 YouTuber 化してる、して
て、
うん、なんかいろんな人とね、
うん、
話したりしてて、まあ、もちろん大城先生自体一人でもね、めちゃくちゃ面白い、
うん、
っていうかやっぱりなんだろうな、なんか先生だけど選ぶらないみたいな、うん、とか、なんかキャラが立ってるみたいな。
あ、だってこの先生面白いと思ってなんか言ったんです
よ
ね。
そう、だもうね、なんか最近それなんだなっていうか、だってその先生がどんなこと言ってるかとかって分かんないわけじゃん、
うん、
その学生からしたらね。
あ、まあそうですね、うん、
だけどなんか面白そうだっていうこの直感というか、うん、それやっぱり内田先生もそうだよね。内田先生が言ってることちょっと よく分からないっていうか、うん、だけどものすごく大事なこと言ってるっていうことが分かるっていうことですし、うん、っていうことでね、まあイベント自体は新刊、古代文字を解読してたら研究に取り憑かれた話というね、はい、合ってると思います、ポプラ社から、
はい、
まあ、その本自体もめちゃくちゃ面白いなと最近なんか読み返しておりまして、はい、面白いなと思うのでぜひ読んでほしいんですけど、そのイベントになっております。で、マスクさんもね会場にはいらっしゃる予定ですし、
聞きに行きます。
ブライアンも、
あ、本当に
来たいと。そしてなんと内田先生も いや別にいいんですけど、いいというか無理しないでくれっていうね。
不思議ですね。
ですね、うん、なんか我々がトークイベントするとね、あのそういう応援団が来てくれるというありがたいことです ね、
本当に。
はい、まあ、そんなことでね、ぜひ皆さんもしねご都合がつけば応援しに来ていただきたいと。で宇野くんはね、オンラインでっていうことで、オンラインもありますので、ぜひお願いしますということですね。はい、でそれ以外にもですね、いろいろあって、あの次その翌日は、
はい、
あの稲っていうね、
はい、
京都の奥の方で、
はい、
の山の家っていうね、
はい、
あの松田夫妻外風館のね、うん、やってらっしゃる、そこに遊びにあの木戸口くんと。
あ、そんな木戸口くんありがとうございます、いつも
木戸口くんね一緒に行ってきますので、はい、でそれもオンラインでもねなんか聞けるらしいですよ、日曜日に。あのまあ、山のいや山に移住したあの同士っていうことで、うん、移住ってどうでしょうっていう話をするということなので、それもありますし、
うん、
その後は慎吾とねまた、来週の木曜日に慎吾くんと尾又さんっていうね、
はい、
まあ、経営者なんだけど、はい、ちょっと都会じゃないだろうと感じた経営者っていうことで、うん、そういう人たちとお話しするということもありますし、
はい、
これです、12月27柿内正吾氏と、
はい、今年の締めは柿内さんと。
いやだから今年はね全然会えなくて、柿内さんと。
そうですね、
うん、全然会ってないんですよ。
本当ですよね、
うん、で連絡はちょいちょいしてたんだけど、
うん、
なんかね予定も合わなかったりとかしてて、だったんで
会おうとしたりもして
た。あ、そうそうそうそう、してたんだけどね、なかなかなんかあれでしたよ、予定が合わず、
うん、
ただまあこれは多分何かがあったんでしょうと、2人ともね、
うん、
っていうことでそういう話をしたいなとは思ってます何があったのかっていう、
はい、
でなんかちらっと聞くと柿内さんの本屋に行かなくなったっていうことを言ってたんですよ。
あ、そうなんだ。
で僕もそうなんだよ、どっちかというと。
そっか、
うん、この辺の話からね、
はい、
なんかいけるんじゃないかなというか、わ、うん、かりませんけども、オンリーディングさんでいつものね、はい、ぜひオンリーディングさん自体も非常に素晴らしい本屋さんなの で、
ね、
僕と柿内さんに関心がなくてもね、これをきっかけにオンリーディングさんに行ってみようということで十分だと思いますのでね、
はい、
ぜひ12月27日土年末ですけど、
ね、
土曜日ね、これねちょっと裏情報としては、
うん、はい、
柿内さんとねトークイベントするんだっつってあのブライアンに言ってたんですよ、
はい、
ブライアンがそうなんだっつって、いや柿内さんはその歯が鋭すぎて、
うん、
ちょっと怖いよねっつって、
あーへえ
言ってました。
そうなんだ。
これはちょっとね、
うん、
ここだけの話ですけどいい話だなと思って、
うん、
うん、
ブライアン
ね
から見ると
そうそうそうそう、ブライアンから見るとね多分そのなんていうの批評性みたいなのがすごくね、
うん、
でほらブライアンの方がもしくまあ批評される立場にいたりするわけじゃない、建築建てたりとかさ、うん、
あ、
まあ、ね、まあ、本書いたりもそうだけど、うん、僕なんかさ基本批評されないから、うん、なんていうの、あの分析とかね、
うん、
されるだけで嬉しいじゃないですか、分析され好きじゃないですか、
まあ、しかも分析が鋭ければ鋭いほど喜んじゃう
というか、嬉しいっていうね。だし、なんつうのほら、何？敵対してるわけじゃないから。
あ、まあ、そうです
ね。うん。
うん。だし、なんかそうですよね。分析なんかされればされるほど喜びがちです、
ね。そうそうそう。いや、そうなんです。だからすごくね。うん、あ、そういうだからやっぱりなんか自分の無意識、
うん、
無意識を教えてくれるみたいな感じなんですよね、
うんうん、
柿内さんはね、
うんうん、
だからそれはすごく僕は楽しいというか、うん、嬉しいというか、
ね、
あ、そういう人間なんだ自分ってみたいな、
うんうん、だからね、オムラジの鈴木さんだって、ね、
あ、そうそう
そうじゃないですか、
そうそう、オムラジの鈴木さんと名古屋のね、小路さんと吹き内さん、ね、この3人がね、あの分析してくれるっていうかね、うん、
玉ねぎ剥いていくみたいな、
そうだね、でもね、あのほら口数は多くないけど武田さんも結構 ね、
あ、そうです
ね、見てくれて嬉しいなっていうね、う
ん
う
ん、武田さんもでも批評性は、
批評性あるからね批評性の塊みたいな、
そうですね、
人間ですからね、うん、まあそんなことで、
はい、
ぜひ来てください、
お願いします、
はい、そんなことですね、
はい、
はい、まあ、まだまだね、ありますが、それはまたおいおい告知しますということです、
はいはい、お願いします。
この番組は図書館、パブリックスペース、研究センターなどを難航する自分家の拠点、ルチャリブロの提供でお送りしました。
はい、
はい、
ノートで、いやー、一生懸命喋りましたね。
そうですね、はい、お腹に汗かいちゃった。
ああ、一生懸命喋りすぎて、
一生懸命喋るとお腹に汗かいちゃうんです。
すごいですね。最近はどんな本読んでるとか、どんなことが好きっていうのはありますか？
でも韓国の勉強は続けてるから、ああ、ね、なんか今ちょうど斉藤真理子さんの韓国文学のあれ 中心にあるものだったっけな、
ほうほう、
っていう本読んでたりとか、でもちょっとロシアの詩人に行ったりとか、でもちょっとなんかその韓国、その斉藤真理子さん読んでて知ったんですけど、韓国って詩がすごい発展してるらしくて、なんか詩のムックとかも出たりとか、日本より全然こう詩人の地位も高かったりとかするらしくて、でもそれってなんかこうやっぱりあの民主化の前まではなんか公衆事件のことも新聞に記事としては出せなくって、うん、で詩ならいいだろうみたいな感じで詩が載ったりとかしてたらしいんです。だからなんか抑圧の中でこう表現として詩が成熟するのかなみたいな、ロシアも、ね、詩がすごい、詩人がいろいろ政治的なことを詩に織り込んだりもしているので、そんなことを最近感じたりしています。
はい、いいですね、はい、僕も韓国のことは勉強しておりまして、
うん、
ちょっとキムデジュン研究をしなきゃ
いけない。あ、なんか本届いてましたね、
はい、少しずつね、
はい、
本集めたり、あとはまあドキュメンタリーをね見たりとかしてですね、少しずつ勉強していきたいなと思っております。
はい、
はい、そんなことで、寒いと、
そうですね、
はい、ぜひちょっとね体調にはね、お気をつけくださいということで、
そうですね、みんな暖かくしてください。
はい、まあ、あとは、まあ、我々の情報がね、情報っていうかあの本の情報とかね、
はい、
少しずつあの出ていくと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、本日お相手はオムラジオ革命者青木と
マスクでした。
さよなら。
さよなら。